Here we go!
Rising to Japan!
あなたは今どこを見て生きていますか？どうして下ばっかり向いて人生を生きますか？感謝しないから心配の中で生きていますね。心配が多ければ喜びを塞いで生きるしかありません。これからは喜びが心配を、苦しみを覆って生きるようにしましょう。あなたを愛して産んでくれた神様に感謝して。
こんにちは、ライジングジャパンの時間がやってまいりました。指名者よ、なぜ歩くのか、走れ。こんな牧師先生の熱い信言に胸を焦がしている RJ ソルトです。桜前線の北上とともに春が深まる日本列島、全国から寄せいただいたメッセージとともに今日もお届けしてまいります。まずは一曲お聴きください。祝福の地。
完全なシンプル一人の夢 想像見めなす歴史始まり、全地に響く時代のラッパ、福音の演奏
祝福の地お聞きいただきました。我が主に感謝する、この地で神様に出会えた奇跡、ね、私こうして当たり前に神様を自由にですね信じて、生きられる世の中になりましたけれども、実はご存知の通り日本はですねキリスト教が伝来してから、たくさん禁教令が敷かれたおかげでですね、殉教者が出ている国になっています。そんな日本にとって2015年は記念すべき年でもあるんですね。江戸時代初めに幕府に捕らえられて殉教したある伝道師がですね、こうした予言を残していたのです。7代大使のウェパー、再びローマからパードレ、司祭ですね、がやってくるというものでした。その後250年以上の時を経て、 あるフランス人の宣教師がカトリック教会の聖殿を長崎に建てます。当時はですね、その居留するフランス人のためのものではあったんですけれども、神父はもしかしたら神道が隠れているのではないかという密かな期待を抱いていたといいます。今から150年前の1865年、当時多くのいわゆる隠れキリシタンと言われる人たちがいた長崎浦上村の住民数名がこの噂を聞きつけて訪れています。その中の女性の一人が神父に近づきこう言います。我らの胸、あなたの胸と同じ、つまり私たちもキリスト教を信じていますと神父に囁きました。神父は驚愕しました。これが世に言う神道発見です。世界的にも宗教上の奇跡だと言われていますね。しかしこのことが実は皮肉にも最後の大迫害を招くことになってしまいました。神道発見を出てきたキリシタンは浦上村で3000人、日本全体では当時7000人いたと言われています。政府はもう一人もいないと言っていた中で非常な驚きになりました。表面的な危機を拒んだ3300人は遠隔地に流されたり拷問を受けるなどの迫害を受けました。その中の5歳の女の子がいたんですけれども、その子はですね、牢屋の役人がかわいそうにお菓子をあげながら、これを食べていいよ、でもキリストを信じないと言ってねと言ったんですけれども、よく考えた後にじゃあいらないと断ったんだそうですね。天国の方がもっと美味しいお菓子があるんだもんと。その2週間後に餓死してしまいました。5歳の女の子がどれだけ食べたかったでしょうか。当時そのように殉教して亡くなった方が600人以上もいました。この人たちがキリスト教を信じてもいい時代になる前に殉教した最後の人たちです。最後に釈放された人たちは大きな声で賛美をしながら長崎へ帰っていったといいます。牢屋を立ち去る前にはもう恨みません、すべて許しますと答えたといいます。神道発見、命は一つしかありません。捧げることは簡単ではなかったはずです。それでも肉体が死んだとしても信仰が捨てられないということです。一度固く信じたものは捨てられないプライドがある日本人。神父が感動して報告書を書いています。そしてその子孫たちが何人も今私たちと同じ教会に通っています。彼らの条件があって今の平和な日本がありますよね。感謝してもっともっと神様の喜ばれる国に作っていきたいですよね。
幼い私に言葉残した主、月日流れて過ぎ去ってもまた出会えるから、今の姿も主に見せたくて、今日も明日も希望を抱いて、体と心よそう。何にもわからなくて、ただひたすら主を信じただけでも主は愛してくれたから、主を愛します、未練なく愛して
からライズジャパンとステーリングラジオのコラボレーションよ。後悔なく行い、時代を後悔、限りなく行い、ここから挽回、始まるよ、これからライズングジャパン。
ジャパン、
始まります。ライジングジャパン、船出であります。
うるさい、みんなうるさい。
うるさい、うるさいということですね。今日はですね、なんだかいつもより豪華なラップから始まりました。チュピだけじゃない。
チュピチュピじゃないから。
今日は残念ながら私は出番ありませんでした。
おお、チュピチュピ。
いや、チュピチュピいらないから、それ。
なんとですね、今日は皆様お待ちかねのゲストが来ております。
やったー。
今日のゲストは RGO 日本語放送第4弾、
はい、
社会人応援会社ステイリングから RJ のお二人、そらさんとくまさんに来ていただいてます。
よろしくお願いします。
森のくまさん、
イエーイ。森のくまさんじゃないよ。
ノリがものすごいいいんですけど大丈夫ですか？
ありがとうございます。
そらさんの笑顔はすごい。
静かにしてください。始まってますから
。理由すぎでしょ。
この番組はですね、あの4月1日からですね、
はい、
スタートしまして、うん、で今回はですね、お忙しい中、通常6人の RJ で、うん、番組の方ですね、
うん、いいですね、賑やかですね、
みたいなんですけど、いいですよね。今日はその中から厳選されたお二人に来ていただいてます。
やった
ということで、
お願いします。
ということでですね、お二人のですね、ちょっと簡単な自己紹介からしていただきたいなと思っているんですけど、そらさん、
はい、
女性の方ですね。
そうです。女性の方です。
女性の方です。
ロングヘアで笑顔が素敵なそらさんでございます。
ありがとうございます。
そらさんですね、簡単にあの自己紹介をぜひしていただきたいんですけど、
はい、ステイリング会社に見立てて番組を作ってるんですけど、この番組の広報を担当してますそらです。よろしくお願いします。
おー、なんかもういいですね、喋り方がそれっぽいですね。
それっぽいです。ありがとうございます。
そらさんはあれですか、このラジオ番組始められる前もそれっぽいお仕事されてたんですか？救急車が今走ってるんですけど。
どこですか、誰のやつですか、救急車。
激しい番組になってました。
お構いなく行きましょうかね。
はい、そうですね、はい、もともとラジオでレポーターをしてまして、
おー、
その経験があって今回もこの番組をさせていただくようになりました。
おー、レポーターですか、はい、ラジオのレポーターってどういう感じなんですか？
ラジオのレポーター、私がやってたレポーターはですね、うん、地方のラジオ局でやってたんですけど、その地方さまざまな場所を車で移動して回りながら、さまざまなネタをお届けするという。
ご当地ネタを。
ご当地ネタですね、大根が取れましたよとか。
うわー、そういう話やんな。
大根取れたよ。
今、イチジクの時期ですねとか、そんな感じです。
楽しそうですね、街角インタビュー、
ね、まあ、楽しいは楽しいんですけど、かなり体力勝負の仕事でしたね、
うん、あー、そうなんだろう、うん、そのインタビューする人を車で探すってことですか？
車で探すよりも事前にいろいろ自分でこういうネタで行こうとかっていうことを相談して、うん、アポイントメント取って、その方にインタビューしに行くっていう。
なるほど、
なるほど。
完全に車で探してたら、なんとかの旅みたいな。
そうですね。スパイスの旅みたいな。
そうですね。
体力勝負っていうのはどの辺が体力勝負なんですか？
体力勝負、1日に3本生中継をやってたので。
わー。
なので、1つの中継終わったらまたすぐに次の場所に移動して、そこで
大根取れたら次大根また。
いや、全部大根じゃないでしょ。
そんな感じ。
優しすぎるでしょ、そんな感じって。
そうですね、いろんなさまざまな中継地をこう移動しながら、でまたそこでそれぞれの場所で機材の準備も全部しなければならないですね。
たまに街角で見かけますよね、いかにもレポーターっていう方を囲んで F 版持ったりカメラ抱えたり、
ね、
こうやったりとか、あ、もういかにもなんかこれから収録始まるんだなみたいな、後ろに映るかなみたいな感じ。
確かに
まあ、それは完全にテレビですよね。
私やってましたのラジオラジオですよ。
ラジオね。
え、なんかあの、私もインタビューすごいされたいんですけど。
何それ。
今のところアポとかないんですよね。オファーとかもらったら来るんです。
ぜひぜひぜひ来ていただいて。
そういうのって応援会社にも。あ、そうですよ、そうですよ。
いや、ポンさん、あの、畑の中に埋まってればきっとチャンスになると思います。
確かに。
抜いてみたいな。
健康的な。
なんでや
ねん。
大根です。人参。
人面人参って。
人面人参って。
喋りますみたいな。
怖いわ。そういうね、結構タフなお仕事をされていたということで。
そうですね。まあ、で、このレポーターの仕事もできたのも、あの、私が神様に出会ったからだなと思っているので、そういう経験させていただいたことの感謝も込めて、またその経験を生かして、何か神様の力になれることをして差し上げたいなと思って、この番組もやってます。
素晴らしい。
素敵ですね。じゃあ次、クマさんの方行きましょうか。
ラ
ップ以外喋ってない。ラップ以外。
あれっていなくなったかな。ラップして帰ったかな。
ラップだけして帰ったかなみたいな状態ですよ。今日のですね、オープニング の、 あのラップをしていただきました RJ クマさんということで。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。
あれですよね、番組ではクマさんじゃなくてクマちゃんでやってますよね。
あ、そうですね、クマちゃんでやってます。
かわいいキャラですか。
はい、かわいいキャラで、あのお菓子とか作るんで。
はい、
へ
え。得意なお菓子は何ですか。
チーズケーキ。
そこ広げるんだ。
しかもチーズケーキ。
かわいい系ですね、確かに、
はい、
クマちゃんだけに。
そうです
ね、あれですか、クマちゃんさんは、はい、なんて呼べばいいんですかね、クマちゃん。
クマ
ちゃんさんは、あの以前もあれですか、もともとラッパーのお仕事とかそういう感じ。
全然以前してなくて、もともとバンドやっててドラムです。ラップは去年ぐらいから始めて。
去年なんですか。
そうなんです
か。去年始めました。
ラップ歴1年
1年経ってないですね。
じゃあ私と同じぐらいですね。
本当ですね。ちょっと
違うんです。
頑張りましょう。
お姉さん違うでしょ。
レベルがね、全然違いますけどね。
いえいえいえ。
そうなんです。ドラムはそのなんかプロを目指す感じ。
そうですね、もともと目指したんですけど、はい。
あー、すごいですね。じゃあ相当叩ける感じですか。
それなりの、まあ、普通ですね。
なるほど、相当叩けるということですね。
そうですね。
じゃあドラムがやっぱりあれですか、ちょっと変化してラップになったっていう。自分でやっちゃえみたいな。
ドラムも今もやってるんですけど、なんかラップはこう即興でその言葉とかをなんか直接伝えられるじゃないですか。うん、なのでそれがにすごい魅力を感じて、まあ、ラップ、
うん、はい。でも確かにリズムをね、いつも刻んでるから、それをこう言葉にして。
そうなんですよね。言葉をリズムで出すっていうのもすごい魅力
的
です。はい。
そういう面ではね、ドゥーさんもリズムをいつも刻んでますもんね。
いや違う、僕ねラップじゃないからね。僕のは違いますから。
あのボイパーです。
ボイパーうまかったです。はい、
ありがとうございます。すみません、あ
の夢のコラボレーションで、
はい、
毎週やっていただいてもいいんです
か。本当ですか、やりたいです。
はい、あ、このためだけ来てもらう。このためだけ、クマちゃんのラップコーナーみたいなのがライジングジャパンで始まる。
あのセーリングでもクマちゃんのラップコーナーあるんで。
あ、ダメですね。
ごめんなさい。
やめましょう。
じゃあセーリングでもやめてもらってこっちに来てもらうから大丈夫ですか。
逆に。それダメでしょ。
悩みますね。
悩みますね。
ダメです。ダメです
。そらそらが驚いてますから。
そうですよね。なんで、まあ、いろいろお互い聞きたいことたくさんあると思うんですけど、
うん、
せっかくなんでその番組にその込める思いとか、まあ、始まったばかりだと思うんで、あれだと思うんですけど、お二人とかから聞いてもいいですか。
はい、そうですね。番組に込める思いとしては、まあ、この会社は、うん、会社というかこの番組が社会人を応援するというコンセプトでやってるんですけど、
うんうん、
まあ、ただ神様の愛を知らない人が多い日本社会じゃないですか。
そうですよね。
もうこの日本社会を、神様を知って、神様の愛を知った私たちが何かこう変化を起こしていけたらいいなっていうことを 考えながらやってます。
いいですよね。そのターゲットは一応社会人っていう感じなんですかね。
そうですね、社会人、
社会人を応援しますよというコンセプトで。
そうですそうです。
だって一応あれですもんね、設定としても会社なんですもんね。
そうですそうです、そうです、うん。
で、ソラさんが何の担当でしたっけ？
広報です。
で、クマちゃんが何の担当でしたっけ？
ESB です。
担当。
ですね。
いろんな職種のそれぞれ あの実際やってる仕事もここに加味して。
いいですよね。なんか面白いですよね。
ね、
これ社長大変ですね。
社長、社長はね、あの牧師先生です。
そうですよ。
褒められるのはね、できるわけないです。
そうです。
クマさんはどうですか？
そうですね、本当にあのこの世の中の波で荒波に巻き込む時に、うん、ぜひこのラジオを聞いてこう元気になったりとか、あの、うん、僕のラップ聞いてこう活気づけをして
て自分で吹いちゃってる。
すごいね。
じゃあそんな世の荒波に飲まれそうなあのリスナーの皆さんに一言ラップでお願いします。
はい、ここはセーリングだから人生の味を感じて生きよう。だからみんなで頑張りましょう。イエーイ。
イエ
ーイ。すいません。アデムに弱すぎて。
今のはコアさんが悪いです。今のは当然クマさんが悪い。
いやいや、私ね、あのクマさんのラップが、ね、非常にあの好きでして、あの聞きたいなと思ってついつい無茶振りしてしまいました。
すみません、
申し訳ありません。
でこのだって番組のセーリングっていう名前自体も後悔っていう意味ですよね。
そうです、
そうです、はい。この世の荒波を後悔する社会人たちの後押しをしたいなという思いを込めてます。
素晴らしいコンセプトですね。
本当にこの世の荒波で揉まれている方も多いかもしれないんですけど、後悔しているためには必ず後押しするものが必要じゃないかということを、思いまして、この一人一人の船に何かこう後押しを受けるような方を立てていけたらなということを考えてこの名前にしました。
後悔しない人生の後悔をと。
あ、それが言いたかった。
クマさんがめっちゃ今頑張っておーって言って
あの僕のこと気にしないでいいですから。
ここから挽回していこうよ。
挽回していこうぜ。
すいません
。はい、でも一人の時とかに聞いてほしいですね。結構社会人には一人になる時間多いと思うんですけど、電車の中とか、
は
い、そういう時に聞けていただけたらなと思います。
そうですよね。
はい、
私もね、実はあのセーリング始まって以来ですね、あのずっと聞いてるんですけど、放送
ありがとうございます。
あっという間の30分ですね。
あ、本当ですか。
ですね、
はい、
あっという間です。
なんかコーナーがたくさんあってすいませんね、コーナーがたくさんあって
何何
いや違う聞いてるのかな、ソラトさん聞いてるのかなと思って。
聞いてますよ。
あっという間の30分って、言ったから。
えですよ。
ありがとうございます。
クマちゃんが一番最初にラップで登場した時に、
はい、
あれって思ったんですけど、
はいはい、
今日ね、初めてお会いして分かりました、はい、もうなんて言うんでしょう、隠さない人なんだなっていう、本当に素のままの心に現れたな。
本当ですか、ありがとうございます。
出せる方なんだなって。よくね、やっぱ放送してる立場とよく見せたいというか、はい、いいものだけを見せたいって気持ちになるじゃないですか。
あ、
でもあえて本当に自分の素の姿を、その次回30分の中でも見せられるのは、あえて、ね、チャレンジされてらっしゃるのかなとも思ったし、そこ今日お会いして本当に素敵な方々なんだなっていうのを、まあ、さらながら感じ
ました。ありがとうございます。本当にお願いします。感謝感謝、愛のガンシャット。
Oh, wow. これね、
oh, wow.
なかなか伝わらないんですけど、はい、お二人がもう典型的な、なんていうか、日本人なんですよ。すごく個性をすごくお持ちなんだけど、どこが控えめで、もうソラさんに至っては本当に真っ白い歯でこうにっこり笑ってらっしゃるんですけど
素敵ですね、素敵ですね、
そこは本当に、まあ、お二人すごいな、これからますます活躍していただきたいなと思います。
ありがとうございます。とっても謙虚なお二人ですよね。
そうなんですかね。ありがとうございます。はい。
なんかそのセーリング会議で6人登場するんですね。
そうですね。全員はちょっといっぺんには難しかったりするので、うんうんうん、6人中6分の4ぐらいは。
その会議を通してどんなことをお話しされるんですか。
その時々のテーマについてみんなで会議でアーダコーダーバックバラに話すっていう感じなんですけど、うん、今までだと新入社員の時どうだったとか、
うん、
新入社員研修どうだったかなとか、
うんうんうん、
ですね。で次回これからの放送で出てくるとこだと新社会人のお悩みについて回答していた、
うんうん、
あと今後は就活生のネタもここで取り扱っていこうかなと思ってます。
嬉しいですね、それはね。
いいですね。
なんか就活始める人とかね、
うん、
で早めになんかね、学生とかもね、そういうの知っとけばなんか役立つこともたくさんあるかもしれないですね。
ね、そうですよね。そういう人たちを応援したいなと思ってます。
新社会人もやっぱり不安ですもんね、みんな。
ね、不安でしょうね、うん、でもその新社会人の声とかをインタビューで聞いてみると不安っていう声よりも、うん、むしろ頑張りたいみたいな。
なるほど。
もうに溢れてるんですね。
みんな燃えてますね。逆に私たちが、ね、力をもらいました。
なるほど、素晴らしい。
はい、まあこんな感じで互いに力をギブアンドテイクできるような感じで番組を作っていけるのがすごくいいなって思いますね。
なるほど、素晴らしいですね。ちなみに番組は今後はどんな感じで進めていきたいとかそういうのあるんですか？
あ、そうですね。社会人応援ということなので、まあ、仕事をしながらもこんな風に神様の働きがあったとか、まあ、神様のことを愛しながら輝いて仕事をしている人たちってたくさんいると思うんですね、
うん、
その人たちの話をこうお互いにシェアできるとすごく力になれるんじゃないかなっていう風に感じているので、まあ、そういう社会で、うん、活躍している人たちをさまざま紹介していけたらいいんじゃないかなと。いうふうに思ってます、
うん、
楽しみ、聞きたくなってきた。
楽しみ、
ぜひ聞いてください。
聞いてる
ちなみに放送はいつですか？
は
い、
放送ですね。放送は一番近い放送でいくと明日金曜日の夜、うん、
oh, Tomorrow night ですね。 Friday night、
うん、そうです。22時半からです。
うん、で終電終電前の終電前にきつい時間。
そうです、残業帰りとかに聞いていただけたらいいなっていう、そういう時間設定
ですね。
でそのそうです、でその次が月曜日に放送があります。月曜日の朝8時から8時半です。これは出勤中に聞いていただけたら、
はい、
いいんじゃないか。
そうですね、応援会社ですね。
はい、そうです。そして水曜日に放送が、これが本放送なんですけど、
はい、
毎週水曜日12時半から、これは会社でのランチタイムに見てください。
ね、
なるほど、応援会社ですね。
応援会社です。応援してます。
楽しみですね。
はい、ね、まだ私たちもすごく手探りで番組を作っているので、いろんな方のいろんなご意見、またアドバイス、どしどしお寄せいただきながら作っていけたらなと思ってます。
押し寄せてきたらいい。
押し寄せてくるくらい。
お寄せください。
でもね、本当にもう神様って見えない方じゃないですか。でも一生懸命神様を感じながら仕事をしようとしてみんなもがいてると思うんですけど、一番もがいてるのって神様だと思うんですよね。見えないけど私働いてるよって、あなたを通してって、それを伝えたくてこの番組を始めてくださったんじゃないかなって僕感じてるんで、ぜひ6名の皆さんには、
うん、
頑張っていただきたいなと思います。
ありがとうございます。
このように
頑張ります。
はい、お願いします。
ということで今日はですね、ゲストに社会人応援会社セーリングのソラさんと
くまちゃんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
セーリングと
ライジングジャパンでこれからも日本を盛り上げていきましょう。
イエーイ。
ヨー、セーリングとライジング、君がコーリングすれば駆けつけます。ヨー、ありがとうございました。
イエーイ。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは
行ってください。トップザエレベーター。
おー、いい天気だ。課題も一段落したし、一休みするか。
あ、ゆたか、こんなところにいた。これ、ギリチョコだけど、あげるね。
僕に？いいの？ありがとう。あ、やっぱいつ見ても可愛いな。今なんか音がした。
いらっしゃいませ。
誰？
こちら脳神経へ続くレッドエレベーターでございます。上へ参ります。
なんだ、どんどん上に進んでいく。止められない。誰か誰か止めて。
こちら最上階まで止まりません。
This song is non-fiction.
につながっております。もしお望みでしたら引き返すことができます。
やった。でもなんでだ、帰りたくない。
その選択肢、帰りはタクシー、一体どっち。学べば IC、 押したら最後、心のエンター、叫び伝える、最後のアンサー。何を考えるかで変わる運命、手遅れなる前に自分救命。わかるはずさ、残りわずか、一人でいる時が本当のショー。ストップ。
できたわよ。
ああ全部夢か。よかった。やべ、全然課題終わってないじゃん。
はあ、もう寝ぼけたこと言ってないで、ご飯食べるわよ。
この音が聞こえる前に
Stop the elevator.
RJ Core1,2,1,2,3 みんな聞いてる放送日、子さん生まれた誕生日、いつも愛してるセイサミ、歌を捧げるユニサンビ。あなたも愛されるため生まれた人、その愛で今生きている。神様の愛、永遠に。
ストップザエレベーター聞いていただきました。
セーリングのクマちゃん、どこかで聞いたことがある声だと思ったらここだったかということでございまして、このストップザエレベーター、牧師先生に以前教えてもらった悪いことを考えたり自分の脳に悪いものを入れてしまうと途中で止めることができないっていう御言葉を、ストーリーを交えながら歌でラップしている曲でございました。悪い方向にね、脳を指導させないようにと思って作った曲だそうですよ。オリジナルソングありがとうございました。そしておととい4月14日がコアさんが誕生日だったということで、ささやかながら RJ スロットさんと僕でオリジナルのジングルを作ってみました。コアさんは今この放送で初めて聞いたと思うんですけれども、コアさんこれからもよろしくお願いいたします。ということで続いてはこのコーナーです。
Rising Japan あげたかったよ
Love Love Love。
ここからは RJ ドゥがお届けするラブレターのコーナーです。このコーナーでは神様が僕らを愛しているがゆえに様々な方法でくださったメッセージをご紹介しています。先週に引き続き第2回目のラブレターのコーナーなんですが、なんと2回目にして早速番組をお聞きのリスナーの方からお便りをいただきました。ありがとうございます。今日ご紹介するのは名古屋のチャンさん、社会人の方が受け取った神様からのラブレター。ある夏の日、教会のみんなと川辺にバーベキューをしに行った時のこと。綺麗な川で泳いだり賛美をしたり、美味しくお肉を食べた後、最後に突然みんなで水切り大会をすることになりました。優勝商品はある人がその辺で拾った石ころ2つ。商品には一切テンションが上がりませんでしたが、大会は面白い戦いになりました。まずは2組に分かれて1次予選。私は水切り回数たった3回で一次予選を通過しました。相当レベルの低い戦いですね。そして勝ち残った2人で決勝戦。しかし決勝戦は自分では石を選べず、主催者が適当に選んだ石を投げなければならないという特別ルールが。渡された石はでっこぼこで重たい石。どう考えても水を切りそうにはありませんでした。しかし思い切って投げた石はなんと10回以上跳ねて向こう岸まで届いてしまい、奇跡の優勝。もらった優勝商品にはみんな一切見向きもせず、じゃあ帰ろうってなったんですが、よくよくその石を見てみると、なんとそこには敬称が。一つは音符とハートが書かれていて、もう一つは主が自分を抱きしめている敬称でした。私は歌が大好きだったので、音符とハートを見てとても驚きましたし、もう一つの敬称は自分が昔主に申し訳なく顔向けできなかった時があり、そんな中でお祈りした時に見せてくださった幻と同じ形をしていて、本当に驚きました。何気なくもらった石でしたが、自分と主とのいきさつが深く刻まれたかけがえのない主からのプレゼントだったのです。まさに天からのラブレターでした。ちなみに余談ですが、その2つの石は反対を向けると、どちらの石も私の大好きなスヌーピーの顔の継承をしています。ということで名古屋のチャンさんからいただきました。写真も送ってきてくださってるんですけどね、黒色の丸っこい石に白色でですね、 四分音符ですね。そして側面にはハート、綺麗なハートでございます。そしてもう一つのその主に抱かれているいきさつ深いそのような幻の石ですけれども、こちらは白い縦長の石に黒い影で主が答えてくださっているそのような石でございます。そしてこの黒と白の石が二つも似たような形してるんですけど、確かにスヌーピーに見えるという、そのような継承石送ってきていただきました。でも本当にこの一つのね、あの石にその音符とハートとスヌーピー、そして、もう一つの石にスヌーピーとね、主に抱かれているそのような姿があるというのは神様からのねラブレターとしか思えないですよね。しかも好きなスヌーピー二つもらえるというね、まあ、それは本当に嬉しいと思います。
いやでも本当にその人が好きなツボを分かってる神様はやっぱり素晴らしいですね。
はい、こちらの写真ですけれども RGO ホームページ番組掲示板とまたツイッターにも掲載しておりますので、お時間がある方はよろしければ見ていただきたいと思います。そして皆さんが神様から受け取ったメッセージ何かありましたらぜひ教えていただきたいと思いますので、短くても結構ですので簡単なエピソードとまた写真なんかもあったら一緒に送っていただけたらなと思います。宛先は rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com までよろしくお願いいたします。以上 RJ ドゥがお届けしたラブレターのコーナーでした。 Thank you my
lord。 ライジングジャパン、今回は久しぶりにゲストをお招きしてお送りしました。いかがでしたか？番組のコンセプトやカラーはそれぞれ違いますが、ラジオを通して神様を伝え、日本をもっと元気にしたい、もっとハッピーにしたいという思いで頑張っていきますので、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。社会人応援会社セイリングの放送は毎週水曜日お昼の12時半から、再放送は金曜日夜10時半、月曜日朝8時からとなっております。30分の番組ですが、6人の RJ が皆さんを元気にするプログラム盛りだくさんでお届けしますよ。特に日々社会の荒波に揉まれて頑張っている社会人の皆さんは、セーリングラジオでパワーを充電して世の中でもっと光を放ってくださいね。さて、ライジングジャパン4月のテーマはニューチャレンジ、新たなる挑戦ということで、今月から新しい気持ちでまた新たな環境に移ったり、新たな決心をされた方も多いと思います。そんな皆さんからのメッセージをご紹介しますね。ラジオネームリュウさん、岩手県20代の方からです。営業会社2年目となる今年は、与えられる目標数字の毎月達成に挑戦しようと思います。あとは早く起きて祈って一日を始めること、今年こそは本当に頑張りたいと思います。営業2年目のリュウさんということで、営業って毎月ノルマがあって本当に大変ですよね。しかし目標を達成する喜びっていうのは人一倍感じられる仕事だと思います。朝早起きして祈って毎月達成頑張ってくださいね。続けてラジオネーム七志さん、京都府30代の方からです。毎日気持ちを新たにし、昨日の自分を引きずらないようにしています。これは本当に大事ですよね。過去の経験を振り返って教訓にするのはいいことだと思いますが、過去を引きずらないために毎日新たに決心して新しい気持ちでスタートしたいですよね。昨日より今日、今日より明日、毎日新しい自分に復活して変化できるように私も頑張ります。次はラジオネームメイミーさん、山形県20代の方からです。長い長い冬が終わった、雪が溶けてきたということで、朝の出勤前に運動を始めようと思います。外で走りたい、でもまずは寒さで凝り固まった体をほぐすために ラジオ体操から始めますということで、めいみんさんありがとうございます。山形県はやっと雪が溶けてきた感じなんですかね。寒そうですよね。まずは小さいことからということで、やはり朝はラジオ体操。リスナーの皆さんも朝の運動で凝り固まった脳と体をほぐしていきましょう。そして最後ですね、ラジオネーム羊雲さん、九州の30代の方からです。引っ越しました。移住空間新たに、通勤路新たに、生活スタイル新たに、さらに充実させて女子力アップに挑戦しますということですね。おー、いろいろ新しくなっていますね。生活スタイルが新しくなるとなんだかワクワクしますよね。女子力、頑張りましょう。はい、もう一つ羊雲さんからメッセージをいただいております。新しい土地に移動して少し寂しい気持ちを持っている友人がいます。 RGO をよく2人で聞いていたので今日も聞いているはずです。ありがとうございます。時間があればエールを届けてほしいなと思います。関西の A ちゃん、一人じゃないぞ。今日からもライジングジャパンを聞きながら頑張ろうねといただいております。 A さんはお一人で関西に行かれたんですかね。いつも放送を聞いていただいてありがとうございます。そうですよ、あなたは一人じゃないです。いつも神様が共にしてくださっていますし、遠く離れてもあなたのことを思ってくれる仲間がいますよ。 A さん、関西の地でもどこに行ってもいつも主の手を掴んでファイト。さて、私事なんですけれども、前回のソルトさんに続き、おととい4月14日にですね、誕生日を迎えました。はい、Facebook などを通してですね、世界中のお友達やリスナーの皆さんからお祝いメッセージをたくさんいただきました。皆さん本当にありがとうございます。実は私、イベントは大好きなんですけれども、唯一1年の中で一番嫌いだったイベントが自分の誕生日だったんですよ。4月生まれなんですけれども、4月ってクラス替えがあったり学年が変わったりで、新しい友達とやっと仲良くなった頃にはすでに誕生日が過ぎていて、プレゼントをもらえる回数も普通の人より1回少ないですし、4月生まれなので同じ学年で同期だけど誕生日が早く来るので人よりも早く年を取るし、いろいろと損だなって思っていたんです。毎年年齢を重ねるごとに、はあ、また一つ年取っちゃった、こうやってどんどんお姉さんになって、おばさんになって、おばあちゃんになっていつか死んじゃうんだな、年なんか取らなきゃいいのに、ずっと10代だったらいいのにな、なんて思ってたんですよ。皆さんもありますかね。しかし神様に出会ってからはこの考えが完全に変わりました。毎年誕生日を迎えるのが本当に楽しみで、誕生日が来るたびに心の底から喜びと幸せがあふれて、心から感謝ができるようになったんです。ああ、私生きてるな、成長してるなって思って、毎年毎年人生の味をかみしめながら喜びを感じて、さまざまなことに感謝するようになったんです。1年で一番嫌いだった日が1年で一番感謝をする日に変わりました。私を想像してくださって、この時代に生まれるようにしてくださった神様に心から感謝します。それと私を産んでくださった両親にも心から感謝します。それから私の誕生日を本当に喜んでお祝いしてくれる世界中のお友達に感謝します。そして私に人生の道と 神様の愛を教えてくださった牧師先生に心から感謝と敬意を伝えたいです。本当にありがとうございます。心から感謝しています。皆さんも一年に一度必ず来る誕生日、毎年たくさんの感謝と喜びで溢れる日になることを祈っております。ということで、ライジングジャパン、最後まで聞いてくださってありがとうございました。今日は感謝と愛の気持ちいっぱいで皆さんとお別れしたいと思います。来週またこの時間にお会いしましょう。 RJ コアでした。また来週、バイバイ。